ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは山形からの刺客マクオと。
あ、それもう行くんだ、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、はい、まだ言いません。言いませんけど、某番組の、某パーソナリティさんにちょっと嫌がらせをしに最近行ってきましたという。
あのね、その下りは収録したんですけど、は
い、
音源が飛んだとかいう話で、
あら、
再収録になるんですが、
まあ、あららら、
まあ一度収録してるんでなんとなく話は聞いているんですが、まあ次ね。
そうですね、次回
その様子をしっかりとレポートしていただこうかという感じでございますが、
はいはい、食い散らかしてきました。
まこうちゃん大暴れの、ま
はい、
ツイッターとかをね見ていただいている方は分かるかと思いますが、
はい、はい、失礼しました。
かなり大暴れしてきたということで、
はい、
ただ今週はねまだ別でちょっと色々と話すことがいっぱいあるので、
はい、
大暴れの巻は次回を楽しみにしてください、はい、ということで今週は、私が東北に行ってきましたよ。
はい、いらっしゃいませ。
はい、ということで、山形にいるまこちゃんを呼びつけ、まこちゃんとも会いましたし、
はい、
ラーメンも食べれましたし、いろいろでございます、
はい、
3泊4日で行ってまいりました。
そんなだったんでしたっけ。なんかもっと長くいてた気がしちゃう。あ、そっか、移動の日も渡さないでか。
移動の日、
移動日も足してそれですか、3泊4日
行った
出発してから、
出発して仙台に着いて同じホテルで3泊。
そんなもんか。
うん、だからまあそんなもんじゃそんなもん。まあ例年ね、震災の年から、続けてこう東北の方は足を運んで、その様子なんかを見てきていたんですが、
はい、
ここ3、4年かな、足を運べずにいたので、どうなっているのかなっていうのはずっと気にはなりつつ、まあいろいろ忙しかったりとかもしていけていなかったんですが、まあ、今回後半でお話をしようと思ってるんですが、ピースポートのね、
はい、
船が、石巻港に着いて、その船の中でお芝居をすると、いうことの中告知を見て、石巻にいた時間ということで、石巻でボランティアをされていた方が主人公なお話、なんかフィクションのようなノンフィクションのような、かなりでも実体験に基づいてるのかなっていうようなお話
そうですね
だったんですが、まあちょっとそういう紹介の文章とかも読んでて、わ、すごいこれ気になるなと思って、見たいなと思っていて、まあせっかくだしみたいな、なんかいろんなことが重なったので、そのピースボードのあれがまあ最終的に決め手にはなったんですが、まあしばらく行ってないな、今年ぐらいには行きたいなって思っていたところで、結構周りでね、東北ちょっと様子を見に行きましたみたいな、
おうおう、
上がっていて、
そうなんですね、
うん、なんだ、釜石の方までバイクで行かれてる方とか、その震災動向ではなし、その方はねボランティアされてて、そこでその時に知り合った方にまた会いに行くみたいな、そんな感じでツーリング行かれてた方がそういう上げてたりしたのを見て、わーと思って、なんかその写真を見させてもらってもなんか様子がちょっとちげえぞと思って、やっぱだいぶ変わってる ように見えますねみたいな、ちょっとやり取りさせてもらったんですけど、まあ、ぜひ行けるなら行ってみてくださいみたいなコメントをいただいてたので、まあ、やっぱ今年は行きたいなと思っていたところ、まあそのピースポートのね、
うん、
案内があったりとか、まあその後もこう、まあ別の方なんですけど、またバイクで東北6県回られてたのかな、その震災がどうこうとかっていうんではなくて、もう本当にバイクのツーリングで東北の方回られてる方とか、なんかそういうのをいろんなものが目につなのたまたまついてというか、気になって、まあ急遽そのピースボードの案内を見て宿取れんのかなと思ったら全然平気で取れてまあ仙台の街中だったっていうのもあるのかもしれないですが、もうとりあえずマックス取っちゃえと思って先にホテルを抑えまして、
はい、
でその後、まあお仕事関係の方、すいませんここ休んでもいいですかねみたいな、ネゴシエーションをしまして、まあちょっとなんか頑張らないといけないところもあったんですが、まあ一応お休みも取れて、行ってくることができました、はい、3泊4日行って、まあこの番組的に言うとほぼほぼラーメン食べてました。
うんうん、はい、
ラーメンじゃないものを食ったのって、まあ別の番組で名前が挙がってると思うんですが、宮城で農業をされてるグッチさん、
はい、
もう通ってた頃はね何回かお会いしてたんですが、まあ東北行けてなかったんでグッチさんともなかなかお会いできずみたいな感じだったんですが、今回お会いできて、
うん、
でその時に閖上でなんか新しいなんかモールというか、ちょっとおしゃれスポットができていて、そこで閖上港で取れたシラスの生シラス丼
あらない
ただきまして、
はい、
それともう一個、あホテルの朝ごはんだ一泊目ついて最初の朝はホテルのバイキング的な、
はい、
いわゆるホテル朝ごは
ん
をいただきまして、うん、あと全部ラーメン。
あら、いけませんね、いけませんね
でもね、どこも美味しかった。なんかね、ハズレなしだったね。
お、
超いいわと思って、東北恐るべしな感じでしたよ。
もう来てる途中から食べてましたもんね、
はい、はい、まず最初、まあこれまで行ったパターンで言うと、まあ僕横浜なので首都高で東北道じゃないな、海沿いなんだ、常磐道、
常磐道
かな、うん、で上がっていって福島のいわき市のあたりから、下道に降りて海岸沿いを出て海沿いをどんどん北上していくっていうので今までずっと見てきたので、うん、まあ、今年もそのパターンでいこうと。で今回はちょっといわきよりさらに南の方で茨城、どっちだっけ、茨城県、
はい、
日立市とかそこら辺なのかな、ちょっと手前で降りて、はい、でもすぐに海岸線出て、海岸線をずっと上がっていってみました。
はい、
でまあ久野浜とか小さい町で、まあ最初に行った年にすごくね町が壊滅してる様子を見れたところとかも見ながら上がっていったんですが、まあ綺麗にはなってるんだけどどうっていう8年だよね。
そうですね、
8年経ってて、まあ4年ぐらい行ってなかったので、随分こう、まあ、防潮堤とかねだいぶ綺麗に整備されたなっていうのはあるんだけど、
うん、
でもなんだろうな、町としてはまだ全然というか、でもここ家戻ってこないんじゃないかなっていうところに新しいお家が建ってたりっていうのもあったので変化はかなりあるんですけど、はい、でも全体的に見ると いや8年でこれかっていう感じもした。だからすごく複雑な感じ、はいはい、あここもこんなに綺麗に直せたんだとかっていう、なんか前向きに捉えられるようなところもあれば、
うん、
でもこの、まあ、新しいお家が建ってたから、あこれでだんだん戻ってくるのかなっても思うんだけど、8年経ってこの件数ってって思って、
うん、
あの街として機能しないような個数っていう感じがしてね、
はいはいはい、
もうちょっとこう戻ってくればなんか街のにぎわいというか、あの、まあ、機能としてもあの成立するんだろうけど、こんだけ点々としちゃうと街として機能するのかなみたいなね、そんなちょっと気になったりするところもありつつ、行ってきましたが、まあ、全体的に言うと防潮堤がなんかあここにも作るんだっていうような、あの久野浜の方から上がっていくと結構小さい街レベルでこう、あこうなんか街全部なくなっちゃって基礎しか残ってないやみたいなところ何か所もこう見ながら上がっていくような感じなんですけど、そういうあの小さい街が点々としてる間間、
はい、
そういうところってあの勝手な想像なんだけど、小さい街だからその戻ってこないんじゃないかなっていう、ね、その久野浜にしてもそうなんだけど、
はいはい、
なんだけど、あの実際戻ってないんだけど区画だけが綺麗にされてて防潮堤があるところとかね、これは戻ってくる前提なのかなとか、あとこの間間いるのかなとかね、ちょっと不思議な感じがしたんですけど、防潮堤がとにかくあちこちできてたっていう印象で、北上しまして、まあ最初にたどり着くのが四つ倉というところ、福島のなんて言ったらいいんだろう、南相馬とかからするとかなり南、
うんうんうん、
原発よりちょっと手前みたいな、最初の年はこの四つ倉あたりからちょっと怪しげな雰囲気、怪しげなってたわけだけど、この先がちょっと行けるのかなどうかなってこう悩みながら行ったような一つのポイントだったので、はいはい、なんかで今すごく綺麗な道の駅ができてまして、っていうか僕らが行ってたその最後に行った4年ぐらい前にももう綺麗に出来上がった感じだったかな、
うん、
で、まあ、今回行ってもまあ変わらずあの綺麗なままっていうか、壊れた港で、壊れた船が港の上に上げられて、こう、う
ん、あ、はいはい、
瓦礫というかね、なっていたスペースが、一般の方向けの駐車場になってで整備されてたりとかっていう変化はあったんですけど、まあ、僕らがした頃に出来上がった道の駅はそのままありまして、
うん、
そこで、フードコートが入ってるんですけど、そういえばここのフードコート何回も来てるけどラーメン食べたことなかったかもと思って、
うん、
記念すべき第1食目、
はい、
いただきました。鬼じゃない赤魂っていうやつ、
赤魂、
うん、あのね醤油塩味噌赤魂
ほう
という感じのラインナップ、うん、それの大盛りだったりとかトッピングだったり、はいはい、なんか喜びの一杯って何だったっけな、なんかあそんな感じ、
なんか赤魂って言われても、
ね、
あんまりイメージはできないですよね。
はい、来ましたドン、まあ塩ラーメンなんですよ。で長いチャーシュー、
はいはい、
丼の端から端にこう橋渡しするかのような、うん、チャーシューがありまして、そこの真ん中にチャーシューの上に味噌玉
なんか乗ってますね、
乗っかってる感じ、
うん、
でそれ以外には白髪ネギ、あとメンマも乗ってましたかね、ち ちょっと縮れのある中太な感じの麺、卵麺っぽい感じの麺でした、
うんうん、
でまあ塩ラーメン美味しいんですよ。まあ腹減ってたっていうのも、うんうん、あるんですが、すごい美味しくて、普通に美味しい塩ラーメンって思っていたんですが、まあ当然これ気になりますわな、
うん、そうですね、真ん中のね、
はい、これをちょいちょい溶かしながらいただいてみましたが、
はい、
あの味噌なんだけど、どっちかっていうともう辛味噌、ちょっと辛めな感じ、
うんうん、
で溶いていって、まあちょっと辛味スパイス的な感じに最初は使っていたんですが、まあ、最後半分もいかないうちにバーッと全部溶かしまして、そうするともう完全味噌ラーメン、
ちゃんと味噌っぽさが出るんだ。
味噌、こう最初の塩を知らなかったら普通に味噌ラーメン出されたって思うぐらい味噌、ただあの辛さがあるから辛味噌ラーメンって言ったらいいのかな、うん、ただの味噌ラーメンというよりはちょっと辛いピリ辛味噌、あのすごい激辛ではないですけど、
うんうん、
ちょい辛なピリ辛な感じの味噌ラーメン、
一杯で二度美味しい。
そう、不思議なのか、決してねこの塩の状態で薄いわけじゃないの、
うん、
普通に美味しい塩ラーメンで、これ溶いたらなんか後からかふと思ったんだけど、なんか辛くなりそうな気がするんだけど、
うん、しょっぱくね、
うん、味噌、うん、ラーメンに変身しても別に気にならないというか美味しい。これ面白いなと思って、この変身ラーメン、赤魂、中魂っていうものが正解なのかよくわかんないですか、
なんでしょうね
赤い魂とか言ってるラーメンでございました、
はい、
これ美味しかったです。もう次行ったらまたこれ食べるな、きっとっていう感じ。
喜びの一杯気になりますけどね。
これ全部乗せみたいな感じだったのかな。
1570円ですよ、
う
ん、
そうだね。これでも今気がついた、
うん、
はい、もしかしたら全部乗せみたいな、なんか写真もいろいろ出てたので、見てたかもしれないんですが、ね、1570円は確かにちょっと気になるね。
ね、その海鮮飯の盛りそばセットで1300円ですからね。
そうだね、
それよりも
高いというね、
うん、なんだろう、
うわ、なんか気になれてました
、
ぜひ八倉の方行かれる方は行って喜びの一杯ご注文いただいて、写真シャープラジオつけていただいて、
はい、
開けてみてください。
はい、
はい、ということでいただきまして、そこからさらに北上しまして、
うん、
まあ、J ビレッジもう完全にサッカー場になってました。
お、
あの行ってた頃はまだなんか作業員の方の、まあ、基地的なところになっていましたが、
うん、
まあ、今回行ったらもう完全にサッカー、もう本当に試合とかしてたしね、まあ、試合って言っても何だろう、あの本当にあの一般の方がやってるような雰囲気、社会人サッカーだったのかな、もうなんか付き添いのご家族の方とかがいっぱいいたりしながらやってるような感じでしたけどね。なんかもう完全になんか引き渡しがどうのこうのみたいなちょらちらっと記事を見てたので、まあこんなかなとは思ってはいたんですが、まあ実際こうサッカーしてるのをな見てると、おお、なんかもう普通に戻ってるじゃんみたいな感じでしたけどね、
うん、
まあ、あとちょっと裏にね、あのトンパックって黒い、
あ、はいはいはい、
バッグに、放射性廃棄、
うん、
なんじゃ、あの瓦礫のものだったりとかっていうのを詰めたやつが山積みになっていたのが全くなくなってるみたいな、
そんな
こと、それがちょっと不思議なあれはあったんですが、
うん、
まあ、そんなのを見まして、北上して、まあ原発の横も通り過ぎ、
うん、
で今までなかったんだけど、この四つ倉過ぎたあたりの電光掲示板で、二輪車歩行者通行禁止エリア守んな、この先何キロみたいな、
はいはい、
あれ今までこんなん出てたことなかったなって思いながら、
ああそうなんですか。
でもそれもああって思ってそれを見て通り過ぎて、その先ちょっと先だったんですね、10キロだか5キロだかみたいな、なんかそんな案内だったから、近づいたらまたなんかわかるかなと思ったら、それ以降何も出てこなく何だったんだろうっていう、まあ、このその後に帰宅困難地域、まあ、エリアがあって、うん、まあ、鉄柵みたいな柵がされてるエリアがあったので、ここら辺のことを言っていたのかなって思いながら、ただそういう掲示板の案内はあったものの、明確にこっからは入っちゃダメよみたいなのもなくて、
うん、
まあ、別に何だろう、普通にその電光掲示板見過ごした二輪車の人はそのまま走って通れちゃいそう、
ああそんな感じ
な感じだったから、
うーん
って思いながら、ちょっとそこはよく分かんなかったんですけど、まあその原発を突破し、屋上したところにあるのが、なんと、
うん、
カリエンさんがご紹介してくださっていた、
まさかまさかの
ヘウケモノさんです
ね。行っちゃったんですね
来ました、
行っちゃったんですね。
いやーなんかすごいね、この張り紙とか、まあラーメンとか、そのメニューというか商品も気にはなっていたんですが、
うん、
なんかね、張り紙とかそのスタイルがすごく気になるお店だなっていう話をしていて、
うん、
なんだ通るじゃんみたいな、ということで四つ倉、何時だったかな、3時とか4時ぐらいだったんですが、その後北上しまして、日が暮れ、まあ意外と早く着いちゃったんですが、
はい、
あれとか思って、もう着いちゃった、もうちょっとにもう 1,2 時間後ぐらいに着くつもりだったんですが、意外と 2,3 時間後ぐらいには到着し、なんかね、駐車場、パチンコ屋さんのだだっ広い駐車場の一番端っこみたいなイメージ、ちょっと真っ暗だったからいまいちよく状況が把握できなかったんですが、
駐車場の端っこ、
うん、なんて言ったらいいんだろう、うん、まあ、通りに面
して、端っこに店があるんですか。
そうそう、通りに面してお店はあるんですけど、
はいはい、
まあ、通りから入って裏に駐車場があるのかなと思ったら、確かに駐車場あるんですけど、
うん、
予想以上に奥行きがあるんですよ、ものすごく。そのヘウゲモノさんのお店の先、かなり先の方まで平地なの、うん、駐車場なの、こんな広いスペースの駐車場を持ってるラーメン屋ってみたいな、
なかなかないですね。
でびっくりしたんですが、その突き当たりにどうもパチンコ屋さんっぽい建物があって、
あ、なるほどね、
うん、だからなんかその敷地とか駐車場共有してんのかなみたいな感じだったんですが、
うん、
お店自体はそんなに大きくはないです、うん、テーブルが 2箇所3箇所ぐらいで、カウンターも3、4人ぐらい、そんなに長いカウンターじゃなかったので、席数としてはそんなにないのかなっていう印象でしたが、
うん、
全体的にこう黒で統一されたようなちょっとシックな感じのお店の雰囲気でした、
うん、店の雰囲気はカリエンさんのツイートでよく見てますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でたまたまその車を止めて、だからその不安だったのね駐車場が広すぎて、
うん、
まあ、ただ、まあ、その中で一番お店に近いあたりに止め降りて、まあ、お店の人に聞いてから入ろうかなと思ったら、ちょうどお客さんをお見送りでお店の方が出てきてて、
お見送り、
うん、でちょうど行けますか、駐車場は そこ止めちゃったんですけど大丈夫ですかみたいなやり取りをして、あ、大丈夫ですって言って、まあ、中に案内していただいた感じだったんですが、
うん、
メニューが醤油、あごだし醤油、
うん、
混ぜそば、豚骨、
うん、
3種類、以上
以上、なんかもっといっぱいあるようなイメージがありましたけど
ね、 で、あのふと思い出したんですが、あのカリエンさんの紹介していただいた写真の張り紙とかで1日限定とか書いてあったりしたじゃないですか、
うん、ああそうそうそう、うん、
そういうなんか限定ものがちょいちょいあるらしい。
あ、でもその日はなかった、
その日ありました、一つだけ。
あったんだ、
今その3つにプラスこの日限定、さらに夜限定のすごい醤油ラーメンというメニューの名前を、あって、この今日まさ、このちょっと前にあの夜の部オープンしたんですけど、もう今日のこの夜だけ限定のメニューなんでよろしかったらみたいな、それはもう食べざるを得ないよねっていう感じでじゃあぜひそれをということでいただきました。すごい醤油ラーメン、
うん、これどうすごいんでしょう。
どう、いや美味しかった
すごい美味しい醤油ラーメン
すごい美味しい醤油ラーメン、これなんだろう、だしがねちょっと食べたことない系、
うん、
だけどなんかすげえ変なとかっていうんじゃない、どれも食べたことあるだろうけどでもこの味は食べたことないっていう不思議な美味しい醤油ラーメン、
うん、
で麺も美味しかった、
お
ちょい太めな若干縮れてる感じの、まあ、海苔ありのネギありのメンマに味玉で長いチャーシュー なんですが、うん、美味しかったこれ、
うーん、
これ限定っていうのがね、レギュラーのあごだし醤油とどう違うのかっていうので、あごだし醤油を食べようか、
うん、
混ぜそばを食べようかすごい悩んだんですよ、
うん、
で、ま、なんか混ぜそばにしちゃいました
ね。そのベースを知らない問題ですよね
そうそうそうそう、うん、限定を食べちゃうとそのねベースを知らないからその差はみたいな、
うん、
感じだったんですが、まあその原点を知るべきか、いや違う別のパターンを行くべきかで悩んで混ぜそばに来ました。
うん、
混ぜそばもね美味しい、もうなんだろう、ここきっと何食べても絶対うまいって言える感じ。見た目すごいシンプルで、混ぜそばとか油そばみたいなのってあんまり食べることがないので、
うんうん、
これどうかなって思ったんですが、よくかき混ぜてくださいって言って、あ、これあれです、辛さの段階があってめちゃめちゃ辛いのは僕は食べたくないっていう張り紙がしてあったからです。あれです。で、ひよって何にもしてないです僕は。
はいはいはい、じゃあこれを辛くできるんだ。
そうそうそう、で、うん、でも辛いですこれ結構。
あ、はいはい、
カリエンさんちょっとあれだよね、確か辛めのワンランクぐらい上の辛いの言ってたと思うんですが、そのままでもまあ混ぜると見た目全然シンプルなんですよ。でこれ味あるの、うん、とか思ってたんですけど、
うん、
もう最初にガーッと混ぜちゃってくださいって言われて、混ぜてみたところみるみる赤くなっていくんですよ
ね。色がだいぶ違いますね、
うん、でもプラスその辛さのラー油とかそういうので足してみてくださいっていうなんかアナウンスまであったぐらいなんですけど、
うん、
普通に辛いですこれ。
あら
でもどうだろう、うわっていう感じではないので、うん、美味しく食べれる辛さ、
はいはい、
だけど多分この1個上がギリになってくるなっていう感じ。
うーん、
だけど普通にちょい辛ぐらいで食べたいんだったら手つけない方がいいと思います。
あら
しっかり絡めるです。まあまあ、まこちゃんはまあ食いってもらいますけどね。
うん、そうでしょうね、うん、
美味しかったですよ。なんだろう、この混ぜそば系ってこの絡んだ油、
うんうん、
と、まあ、この味付け味のついた油がこう唇の上でこう 来るじゃない、
うん、
この感じとこの麺のつるしこ感と、もう何とも言えない美味しさやった、
うんうんうん、
おかわりするんだったらこっちかな。
ああ、混ぜそばね、
うん、あの、うん、この混ぜそばにするか、その3つあるメニューの中の九州がちょっと計量が違うから豚骨いこうか、うん、悩んだんですが、さすがにこれ全部食べ合った頃にはちょっとお腹いっぱいになってしまったので。
豚骨はどんな豚骨なんですかね。
なんか九州っぽいようなこと書いてあったと思うんだよ
な、
ね、
うん、
まあ、また来た時に
今
度は九州と、
ね、
あ、でもこの混ぜそば食いてえな。
まあでも逆に僕の方が近いから僕がちょっと行って、
うん、
豚骨チェックをしてこようかな。混ぜそばもチェックしてこようかな、辛くして。
ちょっとなんかちょっと、いや、それ言うて俺行くかもしれないしっていう感じ。いや、本当に美味しかった、はい、本当にね、カリエンさん紹介してくださって超嬉しかったです。
うん、
おかげさまで
行きたい、
美味しいのいただきました、ありがとうございました。ということで、今週はちょっと時間の関係でご紹介できないかもしれませんが、シャープラジオつけていただいて、
うん、
ぜひあのラーメンの写真、僕らがこうもしかしたらこういう出会いができるかもしれないっていう、
そうそうそう
ね、あのこれ本当ね、もうね、
そうですよ、これヘウゲモノもそうですし、うん、キングエモン
もね、
シャープラジオで行きたくなったから行ったわけですし、
はい、ぜひぜひ、うん、あのご紹介ください。あの、
はい、
僕らからもね、いろいろ発信はもちろんしていくんですけど、やはり全国網羅できるわけではないので、
うん、
ね、こんな美味しいとこあるぜっていうご紹介をぜひよろしくお願いいたします。
はい、
カリエンさん、ありがとうございました、美味しかったです。で、その日の夜なのかこれ、
うん、
だっけ、次の日、
違います、次の日です、
次の日か。これで僕は仙台へホテルに入り、
うん、
翌日は、南三陸町、
うん、
大川小学校、女川などを見て、夜山形に飛びました。
はい、
でもなんかね、そのこれまでその震災以降通ってた時もそうだったんだけど、その距離感がいまいちよく分かんないのと、
うん、
で思ってもいなかった変化があったりとかすると一箇所が長くなっちゃったりしてね、
うん、
であとこう結構こう話を聞いた聞かせてもらったら、お話がちょっと思ってたより長かったとかね、そんなのがあって、まこちゃんところに着いたのが結構ギリ、
そうですね、もう、合流したのが9時半頃だったか、あ、もっとも後か、
もっと後だよね、
もっと後ですね、
10時、
11時までやってるから
10時半
後、10時半にあったんですよ。
そうか、
うん、
で、まあ滑り込みで行ってきたのがこれ何、
山形の天童市という場所にある、
はい、
手打ち水車そばっていうお店ですね。
水車そばなんだ、水車だけじゃないんだ、
う
ん、
そうそうそう、
行ってまいりましたが、ここでいただいたのが、はい、まあ、お蕎麦屋さんなんですが、食べたのがこれなんて言ったらいいんだろう、ラーメンというかそばというかね、鶏中華、
鶏中華
なるメニューがございまして、お蕎麦やうどんのお出汁に中華麺が入っている、
うん、そうです、そのあったかいそばの中、あったかいそばのスープ、つゆの中に、
うん、
そう、スープじゃなくてつゆですよね、
つゆね、そうだね、
つゆの中に中華麺が入ってる、
はい、まあ、だから
で天かすとかがかかってると
ね、
うん、
中華麺に天かすの組み合わせってないよね、
うん、
ということで、まあだから鶏そば、鶏南蛮とか鴨南蛮じゃなくて、はいはい、鶏南蛮の麺が中華そばになったようなイメージなんですが、うん、これいただいたんですけど、美味しいのは美味しいですが、食べてる 食べれば食べるほど不思議でね、
うん、
もっとなんか違和感があるのかと思ったの。美味しいだろうなっていうのも分かるんだけど、うん、その違和感を感じるんじゃないかなと思ってたんですが、
うん、
全くないね。
あー、よかった。
なんか普通に食べれちゃう不思議っていうか、
うん、
いやこんなに違和感ないもんなんだっていう、
まあ、確かな何も情報なしに、うん、あのこれラーメンだよって言われて出されたらさすがにギョッとはすると思うんですよね、うん、
あー、
うん、まあね、あれっていう、
うん、
でも前情報ありで食べると意外と合うじゃんっていう、
うん、なんか、うん、そのこう別の人がいるじゃんみたいな感じの違和感がゼロ、
うん、うん、
いやこの人もともとここのクラスよねっていう感じ、
そうそうそう、前からいたよねみたいな、
ねえ、なんだろう、すごいなとか思って、いや美味しかった、そんで、
あ、よかったです
ね。えなんかコテコテのおつゆでもないし、
うん、
で麺もねこう、まあ、中華そばなんだけどなんか普通にこう馴染んじゃってて、なんだこれっていう不思議な、
うん、まあ、中華そばの中でも結構あのなんだろう、ザ中華そばって感じの麺ですよね、
うんうん、ちょっと、うん、あの卵麺系の黄色味が強い、ね、
ちょっと
乾
水きついというか、うん、中華麺の風味が強い、
うん、そうそうそうだよね、普通のより下手したら強いぐらいなのに、うん、そのなんだろう、主張しないというか変な主張がないから妙に馴染んで、うん、っていうなんか不思議な味、おそばでございました。でなんか懐かしのザル中華、
うん、
これなんか瞬殺で食べちゃったからよく覚えてないんだけど、これつけだれってこれも
あの普通のそばのつけだれ
つけだったのか、
うん、返しですね。
これも美味しかったな、喉越しいいし、
うん、
これもあの中華麺のザルそば、
うん、
美味しかったです。そうだね、中華麺に海苔が乗ってる不思議ね。
ああ確かにね。
ね、
うん、
なんかあ、まあでも冷やし中華とかで乗ってたりもするのかな、
うん、
でもなんか不思議な絵面な感じございました、うん、美味しかった、はい、これね、まあザル中華はシェアしましたけど、
うん、
全然食えるね。
まあ食えちゃうけども、
うん、
皆さん、うん、気づいてると思いますけど、うん、さっきのヘルゲモノもそうですけど、
うん、
まあ、普通に2杯食ってるんですよね。
いやこれね、
これね、
あの、まあ、このびっくり、あの、なんだっけ、すごい醤油、
うん、
食べ終わるか食べ終わらない時にこう手を挙げまして、
うん、
多分あのあれまだ食べてる風だけど。お会いそうみたいなちょっと不思議な顔をされたんですよ。
あ、はいはい。
で、この混ぜそば、
うん、
オーダーしたところちょっとなんかニヤって笑われつつ、うん、いやでも2杯もありがとうございますっては言っていただいたんですが、
あ、そうなんですね、
一瞬ニヤっとして、うん、
いやこちらがこの、水車焼きそばでも、うん、普通に僕も鶏中華頼んだんですよ、
うん、なんで2人お客さん
2人、鶏中華2つでオーダーして、うん、
はい、
もうそれで終わるかと思ったら、それとっていうザル中華もっていう
おばちゃんが言って顔してたね。
そう、もう1人来るのかしらみたいな感じで、
ね、ちょっと
淀みのないそのモーションというかオーダー流れるようなオーダーでね、
はい、
あ、これが自然なんだなと思いました。
はい、美味しかったです。いやでもこれは食えるでしょ。
まあこれはね、うん、まあ、シェアっていうのもあるし、
うん、これはなんかね、もうなんか喉越しいし美味しいし、もうバクバクいけるか、もう一枚ザルあってもいいかったかなぐらいな、
おっとあっと、
うん、感じでしたよ。
はい、美
味しかったです。これぜひ近く行かれる方はちょっと寄り道で迂回してでも食べてみる価値ありだと思います、
うん、
でね、これこの日、まあ、山形から帰ったわけじゃないですか。
はい、また仙台に帰ったんですよね。
仙台帰りまして、うん、ホテルの近くの、まあ、セブンに寄って て、飲み物やらを買ってて、レジ並んでピッピッピッってやってもらってる間、ふと目に入ったのが、写真撮ればよかったんだけど、はい、あ、撮ったんだよな、あのセブンのさ、チルドの麺コーナー、あの透明の丼に入ってるシリーズ、うん、 はいはい、あれ、うん、日本そばとかとろろそばみたいなのとか、
うんうん、
ぶっかけなんちゃらとか、うどん、冷やしうどんとかがある、あの透明の丼シリーズに、
うん、
これあるのね、鶏中華、
鶏中華ね、うん、うん、
あれ、そうそうそうそう、なんで山形の名物が山形にあるの？
ん？仙台？
あ、仙台だ。
うん。
東北のもの
だ。東北なんじゃないかしら。
関東に置いてよって思った。
確かに。
だって仙台の人は行けるじゃんと思ってさ、うん。だからなんか横浜のセブンに置いてほしい。あれ見たことない、
逆に横浜のセブンにはそっちにしかないやつがあるんじゃないですか、家系とか、
家系
はでもこっちにもありそうだな、
でしょ、
うん、
鶏中華も向こうでやってほしいな、向こうじゃない、うん、こっちだいやこれで、まあ、今思えば食っとけばよかったとか思いながら、
あ、
もう生産始まっちゃってもう終わりそうだったから買わなかったんですけど、
うん、
え、前からある？それたまたま最近出てきて、もしかしたら、
ね、いや僕も最近ちょっと気になってて、
うん、
そのそれと、山形の鶏そばってあるんですよ、冷たい肉そば、
うん、
山盛りの冷たいそばっていうか、なんていうのかな、つゆが、
うん、
つゆタイプのそばで冷たくて、
うん、
上に鶏肉がいっぱい乗ってるやつ、
これじゃあその鶏中華の冷たい版みたいな感じ、
鶏中華の麺が普通のそばになってる、日本そば、
ああそうかそうか、中華麺じゃなくて、
うん、で冷たいやつ、うん、もうこれも山形で結構有名なんですけど、
うんうん、
最近セブンでそれを見るんですよ、
ほう、
だからこれってやっぱ地域でそういうの出してるのかなっていうのを気になってて、
うん、
でもこれそこ1ヶ月ぐらいかな、最近気になったのが、
あ、じゃあ今まであったわけじゃないんだ、
ないのかな、まあ、僕そこまで見てなかったのでそのコーナー、
うん、
うん、
いやー、なんかこっちでも販売されないかなっていう超期待をしているんですが、ね、まあ、なんか地域限定取り扱いみたいな感じだったら、でも地域限定にするんだったらなんか違う地域で やればいいのにね、
なんかそんな気もしますよね。
ね、せっかくこういうのがあるんですよみたいなの。
なんかそういうのを一気にまとめてどっかで変えたりしないかしらね。
ね、なんかそういうのがあると、ね、あ、そう、なんかアンテナショップセブンイレブンとかそういうの、アンテナセブンみたいな、うん、なんかそういうのがあったらいいなっていう、ちょっと。なので、そう、山形行けないけど仙台行けるって人はちょっとセブン覗いてみると、もしかしたら近しいものがいただけるかもしれないので、うん、ぜひ、チャレンジしてみてください。
はい、
で、次の日が2日目か、
2日目かな、
陸前高田、
3日目か、
3日目ですね、3日目、陸前高田でちょっとね、震災以降に移住をされて陸前高田でリンゴ作りをされている方にお話を聞けるということになってて、で、まあ向かったわけですが、朝のさっきちらっとホテルご飯って言ったんですけど、基本ホテルご飯好きなんですよ、
うん、
ド定番なベーコン、
あのバイキングのやつね、
そうそう、ベーコン、ソーセージ、スクランブルエッグみたいなやつ、
必要以上に持っちゃうやつ、取っちゃうやつですよね、
そうそうそう、でもね、残念なことに今回のホテルのは別にまずくはなかったんだけど、
うん、
でももう一回食べたい感じじゃなくて、
うん、
それ1200円かなんか朝食
あ、結構しますね、
そうそう、結構いいお値段なの いやこれだったらラーメン食うかと思って朝食べないで出ちゃったんですよ、
はい。
とはいえ意外と高速近くて朝ラーしようと思ったんですけど、はい、朝ラーのお店を見つけられないまま高速の入り口に到達してしまい、
はいはい、
いやどうしようと思ってあそこ行きたかったんですよ。仙台湖だっけ、なんか
あーあはいはい、海苔ラーメンがあるとこ、
あそうそうそうそう、ね、あそこだったと思ったんだけど、はい、残念ながらこの時で 10時ぐらいだったのかな、11時からだったんですよお店。一応ちらっとは探したんですが、あちょっと11時まで待ってたらちょっと遅いかなと思ってそこは諦め、でも他にないかなと思ったんですが見つからず高速乗っちゃいました。
はい、
で、高速の鶴巣、
鶴巣
鳥の鶴にあの巣巣ってなんて言った
の、あの巣ね、鳥の巣ね、
鳥の巣の巣、
うん、
で鶴巣
かな、うん、
パーキングエリアに入りまして奥州政宗味噌ラーメンっていうものをいただきました。
おお、
これで券売機でなんとなく左上、うん、だったはず、あんまり考えずに安牌で行こうとか思って
はいはいはい、
普通の味噌ラーメンでもよかったんだけど、あの、うん、普通のはないです。この大吉まさむねはつきます。で、味噌ラーメンだったんですが、で、注文、あの、食券で買いまして、カウンターの方で行って、まあ、待っててくださいね。で、座った時に気づいたんですが、これ、田所さんでした。
うん、
田所とコラボなのかな？田所みたいに九州、長野とかそういう、九州、信州か。信州、
うん、北海道、全然違うなと思った信州ね、
うん、九州、信州、北海道とかってああいうシリーズではなかったんですけど、田所商店っていう看板はついてました、
うん、
で、まあいただいたんですが味噌、ねチャーシューの代わりに牛タン、まあ仙台だから、
うん、
なのかな、はいはい、牛タンのつくねがチャーシューの代わりに乗ってます、
うん、おー珍しいですね。
これあれだよね、田所さんってあの地域地域の九州の味噌だとさつま揚げで、うん、北海道だとポテトでとかって その土地になんかちなんだものがトッピングの中に入ってくるっていう、
うん、
その一つなのかなっていうのがまあ後で分かったんですが、
うん、
これは僕はいらなかったです。
あら残念。
なんかね好きな人は好きなのかもしれないけどちょっとサラミっぽい感じ、つくねとはいえ牛タンなのでささみとかジャーキーとかの味付けのつくね、まあ、タンのつくねなのでちょっとなんていうのかな、粗めな感じのつくねなんだけど、
はいはいはい、
そのラーメンにその味付けのっていうのはちょっといまいち僕は合わず。
なるほど、
好きな人はいいかもしれないですけど、なかなかた、まあ、タンのつくねって食べれないだろうからね、
うん、
単品で別でおつまみ的に食べたら美味しいかもとは思いました
。ああ確かにね、上に乗ってるとちょっとね、
はい、で、味噌は美味しい、なんだろう、結構濃厚なしっかり塩気のある味噌、
うんうん、
でまあ濃度がちょっとある感じ、まあ、美味しかったです、はい、まあ、麺は卵麺までいかないけどそれっぽい感じの麺、
うん、
で、美味しくいただきました。これもまあこのつくねはいらないけど、まあ田所さんだからね無難に美味しい感じでしたよ、うん、あのサービスエリアでこれ食べれたら結構当たりな方じゃないかな、
うんうん、確かにサービスエリアでこんなね凝ったやつはなかなか食べれなそう、
うんうん、まあ、最近いろいろ出てきてるからあれなんだけどね、下手するとすごくシンプルなものばっかりとかっていうのもあるから、
うん、
それ考えるとこの美味しい味噌ラーメンが食べれるのはポイント高いと思います、
うん。
で、まあ、陸前高田の方に行きまして、お話を2時間ぐらいかな、もうちょっといただいたかな、 2,3 時間お話聞かせていただいて、うん、その後陸前高田、陸前高田もね随分変わってて、やっぱり、ここはなんだろう、すごい長いベルトコンベアで近くの山からトラックで運ぶのではなくて、その何キロっていう単位の長さのベルトコンベアを使ってかさ上げする土を運んでいたところなんですが、もうそのベルトコンベアは一切跡形もなく撤去されて、でかさ上げされて、もうなんだ、町ができてました。でこう主要なところ、女川は、気仙沼、陸前高田、大船渡、釜石とか南三陸とか、うん、なんかそういう主要なところを見てった中で一番遅いだろうなと思ってたんですよ、こう陸前高田が、はいはいはい、もう面積も広かったし、
うん、
で最後に行った時もまだその土を運んでる段階だったから、
あ、
かさ上げは始まって結構高いところがいくつかはできていたんだけど、でもなって、ここに町ができるのは想像できないなみたいな、
うん、
ここ人来るのみたいな感じがしていたんですが、
うん、
意外と早かったっていう印象と、海に近いところにその土が落ちてたので、単純にそこから傘が上がって、海の近くからも傘上げをされて、高い土地が海近くからずっと山の方に続くんだと思っていたんですけど、
うん、
単純にそこに落としてただけで、そこから奥にはダンプが何かで運んでたらしい。で、海に近い部分はかなりの面積がそんなにかさ上げされてない高さ、
うんうん、
で水田になってました。だから調整田とかって言ったかな、なんかまあ収穫もするんでしょうけど、なんかのそのとりあえず的な意味合いの田んぼなのかなっていうあれを聞きました。まあここね、広い面積でそのかさ上げの土をずっとやってるから、
はい、
砂ぼこりがすごかったのね。
あら、
行くともう道はドロッドロだし、車ももう砂かぶってみたいな。でお話聞いた方にも聞いたんだけども、ここ 1,2 年そういうのがなくなったっていう、まあ、この田んぼになったからっていうこと
なんですね。
で、そういう意味合いもあって田んぼなのかなっていう感じなんですが、まあその海に近い部分はかなりの面積田んぼで、その高くなってない感じ、で、まあ、そのかさ上げをするっていうイメージがあったから、防潮堤とか作んないのかなと思ってたのね、
うん、はい、
したらなんかかなり高い防潮堤ができて、
あ、そうなんですね、うん、
なんかいわゆるスーパー防潮堤、
あー、スーパー堤防、
うん、うん、そんな感じ、かなり高かった、なのでもう海見えないです。
お
う、で、まあ、ここね、ご存知の方も多いですが、この奇跡の一本松が残ってたところなんですけど、
うん、
もう松どころか海は見えない感じで、かなり高い堤防ができています。ただなんかね、この堤防の向こう海側にそのもともとあった松林が、
うん、
まあ名所だったっていうのもあって、松林を再また復活させようっていう動きはあるらしくて、小学生が授業の一環として松を植樹を少しずつしてたりとかっていう活動は進んでるみたいです。ただ残念ながらね、この高い堤防があるから松林できても見えないんじゃないかなっていうまあ、ただもうこの行った時は開放されてなかったんですけど、もう少ししたら一般の人も中入ってその堤防の上に上がれるようにもうすぐなると思いますっていうふうに教えてもらったんですが、上がるとまたね違った見方ができるのかもしれないですけど、 ただこれすごい高いんだけど、うわってその場所によってすごくあっすごって思うぐらい高い感じなんだけど、それでもその震災当時来た津波の高さより低いらしいです。なので完全にこれで防ぐっていうんではなくて、その時間稼ぎ的な
はいはい
の高さっていうことのようです。ただね結構高いから、どうせだったらもうじゃあ完全に塞いちゃえばみたいなちょっと思ったんですけどね。まだここのかなり高い防潮堤を越え、さらにその田んぼの水田のエリアがあるので、そこら辺が断潮材になって、その奥にあるかさ上げした土地への影響が少ないようにっていう計算がされているようです。ただちょっとそういうあれを知らないで行ったので、想像してた街と全然違ってんで、
はいはいはい、
ただそのかさ上げした土地の中にはショッピングモールみたいなのもできてて、で、あ、そう、あのね、福島のところから思ったんだけど、今まで見てた時にあまり見かけなかったのが、お家の前に車が止まってる。
あ、はいはい。
で、ところどころあるお店にこう普通に車が止まってるのが、ようやく見れたというか。
あ、なるほどね。それは。
それまでね、あのコンビニは結構早くに、営業再開してたんだよね。もう翌年ぐらいにはもう何か所かあったような感じだったんだけど、行くたびにコンビニはバンバンバンとできてって、そういうところでは見かけるんだけど、家がね、こう建物がそんなに壊れてないっていうか、もう見た目わかんないだけど、もう中人が住んでなくてっていうところが多かったから、やっぱそういうとこって車が止まってないのね。
あ、
人がいない。
確かにね、
で今回って思ったのは、家の軒先に車が止まってたり、お店に車が何台も止まってたりっていう、こう生活が始まってるって感じれる一つの目安だった
か、
うん、
確かにそれは、あ、そうですね、感じますね、
で、まあ、この陸前高田のショッピングモールもボーンとできてて、ただ結構そのかさ上げした土地の中はやっぱまだまだその空いてるスペースが大きいから、なんか何にもないところに突如と現れたショッピングモールみたいなイメージなんだけど、それだけ見ちゃうとね、でもさっき言ったその車が結構こう出入りがあったり、止まってる車もいっぱいあったりっていうのを見ると、あ、もうちゃんと機能してるんだって思える。なので意外と思ってたより早かった。ただ、さ、最初の方に言いましたけど、その8年経ってっていうことを考えると、あ、でもここまでかっていう。
まあね、
まあでもそのかさ上げは大変だっただろうからね、しょうがないっていうか、それにしては早かったのかもしれないけど、この規模の大きさとこの時間の、
そうなんですね、規模が広いから、
だからその時間の8年っていう時間をどう見るかっていうのがちょっと考えさせられる場所だったかなって思いますね。これはまあ全体にそうなんですけどね、まあそんな陸前高田に行きまして、まあこれもまた陸前高田気仙沼よりの、その後先ほどお名前出させてもらったグッチさんっていうね、宮城の南部の方で、お米作ってる農家でも僕らより全然若いくて大活躍中、お話聞いたらね、大学の先生とかしてんだって。そのこれからの農業についてみたいな、
はあ、
授業するらしいよ。
すごい。
とちょっと合流しまして、これもまた結構営業時間ギリギリお邪魔しました、
あ、はい
はい、まこちゃんの基地となっている、はい、と
僕が週一でお手伝いさせていただいている、
はい、
これも山形県山形、天童市にある中華そば春馬というお店に、
はい、
僕が働いてる時に、来てくださいましたよね。
出参りました。
はい。
いや、なんか、か っこいいね。なんか山形ちょっと舐めてた。
山形
お店すごいこじゃれてるね。なんか
そうですね、
シャリオツというか。
もともとこれここね、あのステーキ屋さんだったか全然違うお店があって、
まあ作りがそうだよね、まあ、
カウンター居抜きというかね、うんうんうん、そのまま使ってる感じなんですけどね。
カウンターがあってテーブル席との間にワンクッションあるよう な通路があってみたいな、うんうん、ね、
はいはい、
作りが、まあ、なんか違う形態のお店の後なのかなっていうのは思ったけど、うん、でもなんか雰囲気作りがすごくおしゃれにされてて、
うん、
もうかっこいいお店やなと思って、うん、見ましたが、まあでも食券なんだね。
そうですねもう初見ですね、今時は。
焦っちゃった、うん、でいただいたのが、
はい、
これ中華そば、これ
味玉中華そば。
あ、味玉つけたそうだ。味玉の中華そば、
はい、でね、本当にもうあの当たり前のように、うん、もう1枚買いましたね、混ぜそば。
混ぜそば、
はい、
まあ、中華そばともう1個なんだ、つけ麺か。
ああ、はいはい、
つけ麺と悩んだんですが、
うん、
まあ
つけ麺は基本中華と、まあ、同じっていうとあれですけど、
うん
うん、同じスープなので、
じゃあ、
まあ、どうせ食べるなら混ぜそばの方がいいかなと
っていうことでおすすめいただいて、うん、中華そばと混ぜそばを
いただきました。そこで、おすすめするときにもう一言言っとけばよかったなってのがあって、
うんうん、
ここね、普通盛りで 300g あるんですよ
、これさ、中華そばも多かった。やっぱそうなんだ。
茹で前の麺で300あるんで。
え、茹でて300じゃないの？
じゃない、茹でる前です。
ということはもうちょっと多いってこと？
もう、いや、東京とかのこじゃれたお店だと150とか100、200いかないですからね。
倍
それが波です。だから一杯だけかなと思ったから、うん、味玉中華普通でまあ取りましたけど、
うんうん、
混ぜそばの時ぐらいはね、うん、量多いですよって一言言えばよかったかなって、
うん、
後になって後悔しました。
はっきり言って、
うん、
この混ぜそばを食べてる時もまだ何とも思ってなかったです、
うん、
ただこれもさっきとまこちゃんと一緒に食べた鶏中華と同じパターンで、
あれ音が聞こえなくなった。
どうですか？
あ、聞こえた。
あ、なんか失礼。これまこちゃんと一緒に行ったさっきの鶏中華の感覚だったの、うん、まあ、一緒にいたグッチさんとね2人で食べに行ったので、でグッチさんも中華そばだったんだよね。で、グッチさんが中華そば行って僕も中華そば頼んで、で、グッチさんが席に着いてる間に、あ、じゃあせっかくだからもうちょっと食べつこうって思ってこの混ぜそばを頼んだんですよ。
はい。
で、まあ中華そば美味しくてね、ダントツ今回食った中で麺が一番うまいの、ここなんかすごい独特じゃない？超美味しいわとか思って、うん、でこれスープはなんか武士系な感じ？
煮干しですね。
やっぱりそうだよね。
すごい量の使ってます。
あ、そうなんだ、
うん、
だけど煮干し苦手だけど、いや美味しいと思って食べた感じ、
うん、
だけどまあ正直その武士系は苦手なので、
うん、
スープっていうよりも麺が美味しかったっていう印象。そしてこのまあチャーシューが何とも思わず手つけちゃってたんだけど、後で見たらすげえ丼全部全面チャーシューみたいなのね。
そうですね。
その上にネギとかが乗ってるからちょっと気づいてなかったんだけど、でかって、これも美味しかった。チャーシュー自体も、いやこれはまあまた行きたいけど遠いなっていう、ちょっと帰りに 寂しくなるような、もう一杯食っとけばよかったかなみたいな。
さすがにでもこれ食えないでしょ、もう一杯は。
食えない。で、まあ、これ、前って食ってたんですけど、シェアするからさ、混ぜそばね。だから、全部食べ終わって、この混ぜそばだけ残ると、お互い取り合いになっちゃうから、ちょっと俺先失礼して食べようかなと思って、ガシャガシャガシャガシャ混ぜてた時に、若干あれとは思ったんだけど、でもあまり深く考えずいただきました。やっぱこれも美味しい、まあ、この麺がうまいから何してもうまいんだろうなって思いながらいただきましたが、美味しい美味しいと思って、おお、これ食べていくの美味しいよってグッチさんに渡したら、いやちょっとみたいな、あれれとか思って、何事と思って、いや結構食う人なのね、
おいおい、
もともと農家さんでガテン系といったらあれなのかもしれない
けど、そうですね、結構背もすごい高い方ですよね、
でね、力仕事もするし、だからがっつり食うっていうイメージがあったんですが、なんか、合流する前にお客さんのところに行って、なんか話が長くなってお茶をバンバン飲んじゃって、なんかあんまり食べれないわっていうあれれってなって、でまあでもいいかみたいな感じだったんですよ、
はい、
まあでも、まあでも少し味見なよって言って、ちょっと味見てもらってはしたんですが、どうもでも顔を見てると、やっぱお腹きつそうな感じの顔してたから、じゃあまあ俺もらうかと思って食べ始めたんですが、まあまだ中華そばも残ってたんで、
はい、そうですね、
先にこっちを食べの、おおよそ食べ尽くしたあたりで、あれって思いましたが、まあ次行こうと思って、でこれ食べてる半分ぐらい、混ぜそばを半分ぐらいうまいうまいと思って食べてたんだけど、あれと思って、ちょっと待って、これ量がさみたいな、ってそこでようやく気づきました。
あ、なるほどね
うわ、だからね、
多くないっていう、
まあだから中華そばはね、なんかその麺のうまさにびっくりしたのと、自分が母子系ダメなのに美味しく食べれるっていうので不思議な衝撃を受けてるうちに、なんか食べ終わっちゃったので、なんかうわ多かったっていう感じではなかったんだけど、
そうなんだ、
もうこれ混ぜそば半分ぐらい食べた時に、あれ2杯ででもこんなにきついかって思って確認をしました。なんか多くねみたいな、はい、
はい、大変申し訳ないことをしたなと申し訳ないことをもう一つしたんですよ。
はい、
はい、一応僕働いてるお店で、はい、お友達とか、はい、お店関係の人が来た時は、うん、味玉をサービスしたりするんですよ。
ああ、はいはいはい、うん、
ラーメンの上にね、
うんうんうん、
でも今回2人とも味玉中華を頼まれてたので、
うんうんうん、
味玉を足すわけにもいかないなということで、
うんうん、
店長が、
うん、
トッピングの九条ネギと、
うん、
メンマを持っていきなよと、
うん、
サービスでね、
はいはいはい、
店長がね、良かれと思って、
うんうんうん
うん、出してくださったのをああそうかそうかと、うん、これはちゃんとお届けしなきゃなと思って、メンマがお好きな方がいるとお聞きしたので、これサービスですと持ってっちゃったなと、
ちょっと聞きましたよ、ね、はい、これネギもつけてくれてたのにさ、そのネギの印象が、はい、まあ、結局ネギは全部使ったんだけど、
うん、
ネギをいただいたっていう印象よりもこの山盛りメンマをいただいた印象が強くて、写真を見た時に、あ、そういえばネギもらってたなっていうのと、この辛味噌もついてたなっていうね。
いや本当にあの時ね、自分もバチャバチャ働いてたから、
うん、
気が回らなかったですけど、
うん、
後で考えたらね、大変申し訳ないことをしたなとメンマが苦手な人に対して申し訳なかったなとい
や絶対分かってたでしょ、笑ってたもんだって、
分かってましたよ。分かってましたけどね。いやいや、今思うと もったいないことしたと。
そうだね。すかさずグッチさんに言ったら、グッチさん好きだって言うからさ、
うん、
じゃあグッチさん食べてっつって渡したんだけど、やっぱりあのお腹いっぱいやった、
お腹が ね、
うん、食べて、まあ、でも一応食べてよこれ、
うん、僕のまかないでもらえばよかった。
ああそう。そう、これ僕らが行ったのが、まあ、閉店間際だったっていうのもあるけど、うん、カウンターでみんな食べてたね。
そうですね、ちょうどお客さんがいなかったので、
うんうん、
もう食べちゃえということで、うん、僕も、まかないを食べてました。
ねえ、
うん、
いや、この食っててさ、うわそうか、まかないってあるんだろうねとか思って、いや、うん、これ 毎日じゃないけど仕事したらこれ食べれると思ったら頑張れそうな気がする。
それはあります、
うん、ね、美味しかった本当。いやちょっとこの麺はね、あの食べる価値大ありですよ。
おお、ありがとうございます。
ぜひ行ってください。でこの、はい、僕があんまり食べないこの混ぜそばもね、このさっき あのヘイゼムさんでもそうだったんだけど、そのタレの味がいや僕さ、くどいよけど母子系が苦手だから、いやこれ美味しくいただけたんだけど、うん、でもその母子系を感じ、これも入ってるの？
これもすごい入ってます、煮干しは。
え、混ぜそばも？
うん、
あそうなんだ。こっちはね、うん、全然分かんなかった。
うん、
美味しかった。まあでもこれで中華そばを食べてあれなのかな、その母子系の味に目覚めたから。
ああ、まあそれか慣れちゃったか。
こっちはでも全然感じなかった。いやもうめっちゃうまい、うんうん、うまいうまいと思って、ただ腹がやっぱきついですみたいな。でも結局全部食べましたけどね。
ね、
、
ありがとうございました。
美味しかったですこれ。じゃあ次行ったらまあ両方かな。
他にもいろいろあるんで。
え、他何があるの？
混ぜそば系がね、うん、2種類、2、3種類あるんですよ。
あ、そうなんだ。
これの他に油そばっていう細麺になるやつがあって、で僕がまかないで食べたのが、
うん、
煮干し混ぜそば、
うん、
ルーキー煮干し混ぜそばっていうのがあって、
うん、
それもちょっと味違うんですよ。
へー、
うん、
え、それは麺が、
あ、そう、いや、タレが違う。
ああ、なるほど。
うん、
へ
え。あとまあ味噌ラーメンとか、その山形味噌ラーメン、辛味噌を溶くタイプの。
あ、え、そんなのあった？俺気がつかない。
味噌ラーメンありました。
へ
え。うん。
まあでも
とかね。
まあこれが正解だったかな。
うん。中華が一番一応おすすめで出してるので。うん。
美味しかったです。この麺はまた食べたい。
ありがとうございます。ぜひ。
はい。
はい。
お腹空いてきた。また食べたくなってきちゃった。
うん。
はい。で、これ最後の何？これがまかない。
これがあれです。僕のまかないで食べてた。
へ、うん、いや、残見た目すげえシンプルなんだけど。
うん。トッピングが全然違いますからね。
ね。
うん。
いや、本当美味しかったです。
はい。
ぜひ。で、ちょっと長くなってしまいますが、その次の日にまあこうちゃんと合流しまして、
はい、
ピースボートの船が着く石巻港で合流しました、
うん、この下りは話すと長くなるから今度にしましょう。うん、石巻港に関しては今度にしましょう。合流してからの話にしましょう。
そうか、まあでもそうね、ピースボートちょっとこれゆっくりお話をしたいので、ちょっと、うん、じゃあこれは次回、
そうですね、ピースボートのあっちは
次回ご紹介したいと思います、うん、まあ、この後ピースボートの船に乗り、
うん、
もう一つまこちゃんにおすすめしたかったラーメン屋さんも、
はい、
2人行っておりますので、
はい、
次の回でこの辺ご紹介いたします。
はい、
だから次回はこのピースボードのお話とまこちゃん大暴れのお話になる。
ああ、そうですね。
ということで、
はい、
はい、今週は東北行っ ってまいりました編でございます。東北ラーメンうまいわ、はい、ちょっと
あよかった、ま、た
東北ラーメン楽しんで遊びに行ってみてください。
はい、
ということで、お届けしました瞬間ラジオ、お相手は半助と
幕尾でした。
ではまた次回。
次回。
はい、ということで週刊ラジオ120回お聞きいただきました。
はい、
はい、で120回で収まりきらなかった続きがございます。
はい、
この後大変なことになるんですよっていうところから始まります。
はい、
なので120回続きの121回もぜひ聞いてみてください。この120回の後船に行きます。で、食べるものも食べてます。
はい。
で、東北が終わり。
終わり。
北が終わったら、
南でしょう。
ということで、
はい。
121回の後半
は、はい、
もう、まこちゃん祭りというか、まこちゃん大暴れというか、はい、えらいことになっております。
ちょっと九州で暴れてきましたよ。
暴れたね、これね。
はい。
本当ね。まあ、なんとなく、すごそうだなっていうのは、こうね、ちらちら見かけてはいたんですが、ここまで行ってたんだっていう全容が明らかになって、私はぶったまげました。はい、
僕も見直しておったまげました。
一食二面マンとか全然平気じゃんみたいな。
へへへですね、
はい。はい。そんな感じでございます。なので、まあちょっとこの121回、この120回もね、この121回もちょっとシャープラジオの方ご紹介できていないんですが、
はい、
玉切れになったりしたこともありましたので、次回から、再開するんですが、玉切れにならないように今のうちに皆さんぜひシャープラジオをつけていただいて、ラーメン食べたらツイートしていただいて、いっぱいご紹介できる玉を装填しておいてください。
お願いします。
122回ではシャープラジオをご紹介します。ということで、まずは121回お聞きください。
はい。